恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。内灘町の、広報というのがあるんですけども、毎月こういうのが各家庭に配られるわけですけども、今月の広報内灘の7月号をですね、表紙を見ましたら、もったいないとですね、書いてありました。そして中を開くとですね、もったいない特集で、様々なですね、ゴミ、リサイクル、そういったことのですね、推進のための、言葉が載っておりました。そこにですね、3R、3つの R を推進しますと訴えているのです。Reduce、Reuse、Recycle ですね。Reduce は新たなゴミの発生を防ぐ。Reuse は繰り返し何度も使う。Recycle は使い終わったものを循環させる。そういうですね、運動をみんなで、協力して推進していきましょうということです。とても素晴らしいことだと思います。私たちクリスチャンはこの世界を支配し、この世界をさらに良いものにしていく使命が創世記によって与えられていますので、クリスチャンこそがこのような働きをですね、率先して行うはずなのです。ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんが日本に来られた時に、このもったいないという言葉に非常に感銘を受けて、そのことがきっかけになって、日本だけでなくて世界にこのもったいないブームが起きているそうです。私たちも日常生活の中でもったいない精神を持って、資源を有効に利用し、また無駄を省く生活をしていきたいものです。しかし今日の箇所には、間違ったもったいない精神、間違ったもったいないが表されているのです。一節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。マタイの福音書をずっと学んでまいりましたが、この福音書の中にはイエス様が語られたお話というのが5つの塊のようにまとめられて描かれています。そしてそれぞれの塊の一番最後に、イエスがこれらの言葉を語り終えられるとっていう表現で、イエス様の一塊のお話は終わりましたよと必ず締めくくるのです。そのような箇所をそこに書いておきまして、一つ一つ開く時間ありませんが、7章28節、11章1節、13章53節、19章1節、そして今日の26章1節。今日の箇所ではすべて終えると、これらの話をすべて終えると、これまでの多くのお話全体を指して、イエス様が語るべきこと、伝えておくべきことはこれで全部終わった。あと残っているものは2節、あなた方の知っている通り、2日経つと過越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。あと残っているのは十字架で死なれることだけだというのです。イエス様は目前に迫っている過越の祭りの日に十字架で殺されると予告されました。過越の祭り、イエス様の時代から1400年から1500年も昔、イスラエルの民は当時エジプトで奴隷状態、しかし神様の救いの手が伸ばされてエジプト脱出、出エジプトがなされることになりました。その方法は本当に不思議な神様の非常手段による方法によって実現したのです。イスラエルの民は家族ごとに1歳のオスの羊、傷のない1歳の羊を持ってきて、それを家ごとにほぐって殺して、その血を取って、そしてその血を それぞれの家の鴨居入り口の上の部分と2本の柱の部分にそれを縫って、そして血を縫った家の中にみんな旅支度をして待っているのです。するとその夜、神の御使いがエジプトの家のすべての長男を殺していったのです。しかし家の外側に血が塗ってある家、そのところはその血を見て滅ぼす者は過ぎ越したのです。そこから過ぎ越しの祭りが起こりました。今でもユダヤ人たちはこの過ぎ越しの祭りを非常に大事なお祭りとして守っているのです。しかしその殺された子羊はイエス様のことを指さしていたのです。後にやってきてくださる私たちのためにほふられる子羊となって死んでくださる救い主イエス・キリストを指さしていたのです。過ぎ越しの子羊はイエス様です。私たちがイエス様を信じるということはどういうことかというと、イエス様の十字架の血をもって自分の心の鴨居と柱にその血を、私のために流されたというその血を塗ることを意味しています。私たちの心に塗られた血を、それを見て、あ、この者は罪の裁きをしないで過ぎ越そう、すなわち許してくださるのです。さて、ところがです、3節から、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエス様を捕らえて殺そうとしているグループ、ユダヤの指導者や宗教家たちです。彼らはイエス様を捕らえ殺そうとする正当な理由を見つけることができませんでした。しかし何としてもこの目の上のたんこぶのような厄介な憎たらしい妬ましいこの男を亡き者にしなければ、自分たちの立場がもう人々の前に立つ顔がない、そういうわけで何とか訴える材料を見つけようとしましたが、全ての試みは見事に失敗しました。ですから残るはイエスを騙して捕らえるしかないのです。今日本は様々な偽装偽りがあらゆる分野で発覚しています。数日前はなんと千葉県で宣教師による偽装結婚まで報じられる始末です。韓国からいらっしゃった宣教師によって、それによって数億円というお金をですね、騙し取ったというのです。恥ずかしい話だと思います。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたとあります。過ぎ越しの祭りはイスラエル最大のお祭りですので、各地から200万人ほどの人々が巡礼にエルサレムにやってくるのです。そんな大群衆で賑わっているところに、民衆に人気のあるイエス様逮捕のニュースが広がれば、どんな暴動が起きるかもわかりません。それだけは避けたいのです。興味深いですよね。イエス様は殺されるのは過ぎ越しの祭りの時だというのです。しかし殺そうとする側は過ぎ越しの祭りの間はいけない、騒ぎが起こるといけないから、これだったらイエス様が過ぎ越しの祭りに殺されるはずはありません。殺そうとする側がこの祭りの間はいけないというわけですから。しかしことはイエス様の予告通りに進んでいくのです。殺す側の都合によってではなくて、イエス様はご自分の意志でこの祭りの日に過ぎ越しの子羊としてご自分の命を差し出そうとしておられるのです。誰かがイエス様の命を奪うのではない、イエス様がご自分で命を差し出されるのです。またそこに父なる神様のご計画が着々と進められていくことを見るのです。ではどうしてそんな事態になったのでしょう。そのきっかけを与える一つの出来事が6節以降に出てまいります。6節、さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、 イエス様がエルサレムに滞在されるときにしばしば宿を取られた場所がエルサレムからは目と鼻の先にある小さな村ベタニアでした。サラートに侵された人シモンの家におられた。イエス様が以前に癒して差し上げたのでしょう。もしかするとその感謝の宴にイエス様一行が招かれたのかもしれません。この同じ出来事を描いているヨハネの福音書12章の一節からあと少し読んでいます。ヨハネの福音書の12章。イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。サラートに侵された人シモンの家にもう一家族のベタニア村の住人一家族を見ることができます。誰ですか？マルタ、マリア、そしてヨハネの11章で死んで墓に葬られたのに4日も経ってから蘇らされたマルタ、マリアの兄弟ラザロの3人兄弟がそこに顔を揃えているのです。ラザロはイエス様と共に座っています。皆さん、マルタは何をしてますか？ルカの実証のところでイライライライラしてイエス様に噛みついたあのマルタ、彼女はここで何をしてます？何もしないでイエス様の足元で話に聞き入っていたマリアが褒められたものですから、もう世話を焼くのは真っ平、私もイエス様の足元に座ろうと言って足元に座ってますか？嬉しいのは、はい、そうですね。そしてマルタは給仕していたとあるのです。彼女にはそこが似合っていたのです。そこが彼女の定位置。もうイライラすることはありません。彼女にとっての喜びの場所が台所である。マルタはマルタらしくあれ、マリアはマリアらしく、マルタはマルタらしく、彼女は台所で給仕する、そのことを思って神様にイエス様にお仕えしようとここではもうイライラしていません。じゃあマリアは何をしていますか？今日もイエス様の足元でしょうか？いつもイエス様の足元に座って、その語られるお言葉に耳を傾けていたマリアだからこその行動を今日は取るのです。あまりヨハネの福音書からばかり見てしまうと、マタイからのメッセージではなくなってしまいますので、マタイに帰りますが、26章の7節。一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持ってきて、持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。マタイは一人の女とだけ名前を伏せていますが、ヨハネの福音書から明らかにこれはマリアであることがわかります。大変高価な香油の入った石膏の壺。ヨハネによれば、それがナルドの香油であったことがわかります。ヒマラヤの山中で採れる植物から生成される香油で、非常に香りの強いものだそうです。それを数滴、イエス様の頭にちょいちょいとですね、振りかけたのならわかります。ところが、マルコ14章を見ると、その壺を割りとあります。惜しげもなく、それをすべてイエス様に注いだのです。マタイ、マルコを見ると、どこに注いだか、何と書いてありますか？ 頭に注いだとあります。ヨハネの福音書ではどこに注いだとありますか？足に塗りとあります。え？一体どこ？しかし26章の12節を見るとイエス様の言葉ね。で、この女がこの香油を私の体に注いだのは、すなわち、マリアは香油を頭の上でカチンと割ったらとんでもないことになりますよね。イエス様の頭に、こういうの頭、壺をガサンとぶつけて割ったわけでもありません。いてーとですね、とんでもないことになります。足元で金槌を持ってきて、ですね、惜しげもなくそれを打ち割ったのでしょう。そして手ですくって、頭にかけて、そしてそれが体に、そして足に流れきてきて、そして自分の髪の毛を取って、それで拭いた。全身に、ナルドの香油を注いだのです。びっくりしますね。私たちはこうやって、文章で、そして全体を見ていますから、ですけど、その現場に、いようものなら、これはぎょっとする出来事です。ヨハネによれば、家は香油の香りでいっぱいになったとあります。それはそうでしょう。ほんの数滴でも非常に香りの強い香油です。それを300グラムと聖書を教えるんです。300グラムのナルドの香油。このコップ、大きめのコップですので、これすりきりいっぱいですね、入れると、ほぼそれぐらいになるわけです。ですね。これを全部頭から、強烈な香りの香油を注ぐ。香油や香水などは、ほんの数滴だからいいのです。ほのかな香りだから、素晴らしいのです。匂いにとても敏感な私ですから、もしもその現場に私がいたら、マリアを叱りつけたでしょう。マリア、なんてことをしてくれたんだ。食事が台無しじゃないか。こんな強烈な匂いの中で、もう食事なんか取れたものではない。なんと不作法なことをしてくれたのだ。私だったらそう言って責めたでしょう。臭くて臭くて、それは香水の匂いだけど、強烈な香りが家中に満ちていますから。聖書を見ると、弟子たちも憤慨しています。しかしその憤慨は別な理由からでした。8節。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。ヨハネによれば、先頭を切ってマリアを責めたのはイスカリオテのユダであったことがわかります。さすがにユダは弟子たち一行の会計係を任されているだけあって計算が早いのです。即座にその香油の壺の大きさ、流れた、その香油の香りの良さ、それすべてをもって、彼は、パパパッと計算をしました。なぜこの香油を300デナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか、300デナリとユダは計算しました。いつも言いますように、1デナリは、当時の労働者1日分の給与です。ですから300デナリは、ほぼ1年間の収入です。年収に当たります。私たちの実感からいくと300万円というところでしょう。皆さんがそこにいたら300万円のナルドの香油を惜しげもなくそこでバーッとイエス様に注いでしまったとしたら、皆さんどう思いますか？例えばです、皆さんの中に私の頭のことをとても思いやってくださるお方がおられて、これをかければどんなに薄い髪も立ちどころにふさふさしてくるというですね、油を見つけてきて買ってきてくださった。なんと小瓶で300万円もしたっていうんです。それを礼拝の途中でみんなの前にスカスカスカってやってきて、それをパチンと割って頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、 皆さんどう思います？ああ、なんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか？いや、相当その人をやっつけられると思います。300万円、いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか？300万円あったら、私だったら、そう、300万円あったら、やっぱりこれからは省エネの時代だから、トヨタのプリウスが買えるではないか、新車のプリウスが買えるぞ。ビッツを手放して今自分の車がありませんので、きっとプリウスが買えると密かに思うでしょう。しかしそんな自分の欲望をみんなの前で披露するわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない、300万円もあったらミャンマーの家が100軒も200軒も建つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちはイエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるならそれは私にしたいのです。300万円もあったら一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かしてさらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアはなんと自分のナルドの香油と言っても神様から預かったものではないか、それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと、私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨してマリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。ユダの心はいつの間にかイエス様というお方からお金の方に傾いていきました。お方ではなくしてお金、お金の魅力、お金の魔力に見入られてそちらの方に惹かれていったのです。お金の魅力に心が惹かれると心は正しい判断ができなくなってしまいます。神にある平安とか、神にある幸いとか、神にある静かな生活とか、神を知ることから来る喜びや力、そうした感じる心、感性が鈍くなり、価値観が歪んでくるのです。そして、そんな心に隠されている本音の部分は、どんなに隠そうとしても、ポロッと自分でも思いがけないところに出てくるものなのです。この場合には、弟子たちが憤慨していった言葉に、それは暴露されました。何のためにこんな無駄なことをするのか。イエス様にナルドの香油を惜しげもなく注いだマリアの行為を無駄なこと もったいないと批判したこの言葉こそ、弟子たちの心がどういう状態になっているかを私たちに開き見せています。マリアの行為を無駄なことと言ってしまう弟子たちの心は、実に悲しい、寂しい、寂しい状態です。ここで思い出すのは、箴言23章の7節の御言葉です。箴言23の7、新改訳聖書を読んでも、そういう意味合いがそこからは出てこないのです。英語の聖書の中に、その意味がはっきり出てくるんですが、でも文語訳の中に、それがよく表されていますので、アウトラインの7番の一番下、文語訳で読んでいますと、ソア、その心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり。何のことかわかんないと思うかもしれませんけど。すなわち、人の本当の姿は、常に何を思い、何を考え、何を価値ありとしているかによって決まるというのです。すなわち、心で思うことが、その人となり、その人を決めるのだというのです。だとすると、私たちはいつも心で何を思っているか、何を考えているか、そこに私たちの注意を向ければならないことがわかります。フィリピ書の4章の8節の言葉、フィリピ4の8、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、すべての、ごめんなさい、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。私たちが何に心を留めているかによって、私たちの生き方、私たち自身が決まってくるのです。弟子たちに、総攻撃を受けてしまったマリアです。しかし、いつもそんな時マリアは黙っています。反論しません。そして素晴らしいのは、イエス様によってかばわれるということです。10節から。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様は、マリアの行動を立派なこと、別の訳では美しいことと称賛されました。そして、いつでもできることと、今しかできないことがある。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。いつでもできることと今しかできないこと、その区別をして、マリアは今しかできないことをしてくれたのだとかばったのです。お姉さんのマルタに食いつかれた時も、イエス様はどうやってマリアをかばいましたか。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心を配って、心が思い乱れています。なくてならぬものは多くはありません。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのですよ。それも、マリアの選択を、イエス様は称賛されました。ここでも、マリアの選択、すなわち、いつでもできることではなくて、今しかできないことがある。そのことに全力を尽くすマリアの姿をイエス様は褒めるのです。マリアの行為はイエス様の埋葬の用意だったのだと驚くべき意味付けまでイエス様はされました。当時、遺体は葬る前に、その体全体に香料とか香油を塗る習慣でした。しかしイエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。午前9時に十字架につけられて、午後3時にこと切れました。そしてその日の日没から聖なる安息日に入ります。安息日になったら仕事をしてはいけないのです。ですからユダヤ人たちはもう大急ぎで この十字架刑という忌まわしい処刑の仕事を早く終わらねばならないのです。そそくさと遺体を下ろして、そそくさと墓地にイエス様のご遺体を安置したのです。ですから、体に香油を塗る時間がありませんでした。しかしそれから3日経った主の日の朝、早く、女たちは何をしに墓地に行きましたか？彼らは香料と香油を準備して、イエス様のお体に塗れなかったそれを塗ろうと思って墓に行ったのです。しかし、それは遅かったのです。もうすでにイエス様は復活されてお体はそこにありませんでした。ですから、イエス様のお体に香油を塗ることができたのはマリアだけだったのです。マリアがそこまで予期してそのようなことをしたのかはわかりません。しかし彼女はイエス様に対する感謝と愛を表すためにそうせずにはおれなかったのでしょう。そこには死んでいたのによみがえらせていただいた兄弟のラザロがいます。そのことでどれほどの感謝をイエス様に表せばいいでしょう。イエス様の愛に包まれて生きる喜びを与えられたマリアです。それに誰よりも深くイエス様の語られる言葉を常に聞き入っていたマリアは、イエス様が繰り返し繰り返し予告される十字架での死が目前に迫っていることをマリアは察知していたのでしょう。それは彼女にとって考えるだけでも身の毛がよだつ恐ろしい出来事です。しかし、ずっとイエス様の話を総合すると、十字架でイエス様が死んでくださることなしに、自分たちへの祝福が来ないこと、そのためにこそイエス様は来られたお方であること、マリアはそのことを知らされていたのでしょう。そんなイエス様に心からの感謝と愛を注ぎたい。それもチャンスは今しかない。マリアは自分の持っていた最高の宝物、もしかすると結婚のための準備、それをそんな形でしていたのかもしれません。彼女にとっては最高の宝物のナルドの香油をすべてイエス様に注いだのです。それはイエス様がなしてくださったこと、これからなそうとしてくださっていることに比べれば無駄どころか、その100分の1にも、いや100万分の1にも足りない。それをもったいない、無駄なことと言うとしたら、イエス様が十字架でご自分の命を捨てられるということは何と言えばいいのでしょう。ナルドの香油の入った石膏の壺は惜しげもなく砕かれました。そしてイエス様は十字架の上で砕かれたのです。誰のために砕かれたのですか？ローマ書の5章の6節から8節にこういう箇所がございます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人たちに、人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。今皆さんの前に、もう本当に立派な立派な行動の正しい、実に見上げた立派な人がここにいるとします。ところが彼は今とても何かのことで困っています。誰かが彼の代わりに死んだら、彼は生きられると言うんです。さあ、この正しい人のために誰か命を差し出す人いますか？いや、誰も立派な人だからっていうので代わりに死ぬ人はいない。パウロは続けるんです。ここに情け深い人が立っています。皆さんはこの人によってこれまで本当に何くれとなくですね、良いことをしてくれました。様々な恩があるんです。ああ、あの時にあんなこと、この時にこんなこと、よくあの人はしてくれた。犠牲的に私を支えてくれた。ところが今彼が とても窮地に追い詰められています。誰かが彼の代わりに死んだら彼助かるんです。誰かこの情け深い人のために死にますか？パウロは。あるいはいるかもしれません。でも、いくら情け深い人だって言っても、恩義があると言っても、その人のために命を捨てるっていう人は、あるいはね、ほとんどいない。じゃあです。ここに。いつもあなたに悪態をついて、あなたに嫌なことばっかりして、もう何か言うと、何かあると、あなたの足を引っ張り、あなたにあることないこといっぱいですね、噂話をばらまいて、もういつも意地悪する嫌な嫌な人がここにいるとします。この人が今窮地に立っています。この人のために、誰か死にたい、誰か命を代わりに差し出す人いますか？正しい人のためにもいない。情け深い人のためだったら、あるいはいるかもしれない。だとしたら、どうしようもないこの人のために死ぬ人なんか、どこの誰もいないっていうのです。そしてそれは、まさにイエス様のことなのです。すなわち、不敬虔な罪人。神様に向かって椿を吐きかけ、悪口雑言をぶつけている、それが私たち、不敬虔な罪人。しかし、なんと、イエス・キリストは、こんな不敬虔な罪人のために、十字架で死んでくださったというのです。あなたのために、私のために、これ以上に無駄な死に方はないじゃありませんか？これ以上にもったいない死に方はないんじゃないでしょうか？そうなのです。イエス様こそ、最も無駄な死に方を、もったいない死に方を、誰のため、罪人の私、あなたのためにしてくださったのです。13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエス様の十字架と復活の良き訪れ福音が語られるとき、それに対する応答としての最も美しい行為として、この女性のしたことも世界中で語られるというのです。そしてその証拠に今日もこの女のしたことはここで語られています。マリアの行動は、なりふり構わない愛の行動です。人が何と言おうが、どう思われようが、どう批判されようが、マリアはそんなこと気にしない。それは、イエス様がまず、なりふり構わない愛で、十字架で死んでくださったからです。まさにあの十字架は、なりふり構わないイエス様の愛の姿です。そらそうでしょう。神の一人子が、裸にされて、人々の前で二人の強盗と一緒に晒し者にされて、罵りの中で、すっぱたかで死んでいくその姿。本当に、それはなりふり構わないイエス様の愛なのです。だから、マリアも、なりふり構わない愛で応えたのです。私たちの心に、マリアの心にあった、そんなイエス様への感謝と喜び、愛と献身の思いが燃え立っているでしょうか。それとも、弟子たちのように、まあ、ある程度やればそれでいい。それ以上は無駄なこと。そう感じる、擦り切れた感性が、私たちの中にも、ないでしょうか。今日、自ら十字架への道を歩み出されたイエス様のお姿をしっかりと追いながら、そしてこんな私のために、なんともったいないことをイエス様はしてくださったか。十字架のイエス様を覚えながら、マリアのうちに燃え上がったなりふり構わない愛が私たちの中にも燃え立ってくるまで、イエス様の十字架をしっかりと見つめ、イエス様のその言葉をしっかりと心に噛みしめる、そんな週の始めにしていきたいと願うのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちをナルドの香油を惜しげもなくイエス様に注いだ
マリアの姿を見ました。なんともったいない、なんと無駄なこと。私たちの心の中に、弟子たちと同じ計算が、思いがないでしょうか。神様、それが自分の内にもある。先頭を切ってこの女を責めたのは、私に違いないと思う、そんな心にされています。このあなたへの思いが本当に光られてしまっているような、私の心をどうぞ許してください。そして、なりふり構わない愛で、イエス様にお仕えした女性の心にあった燃え立つあなたへの愛と献身を、私の心の中に新たにしてくださるように、私のために死んでくださったイエス・キリストの、その十字架のお姿をしっかり見つめながら、私の心にその思いが湧き立つまで、静かにあなたを思う、そんな私たちとさせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。